おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
はい、ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデ
ー。毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁の音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りします。弁さんのくるくるサンデー、埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、高橋弁です。
アシスタントの西脇さやか、さやんです。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、よく最近ね、ちょっと腹が立ってることがあって、はい、選挙終わってちょっと経ったんだけど、はい、投票率悪いでしょ。うん、 40% とか割ってたりするよね。うん、で何なんだろうなと思ってたら、はい、最近ニュース聞くとね、ラジオでよくニュース聞くんだけども、うん、政治の話題はほとんどしないんだよね。だから NHK なんか聞いててもね、やってることは安倍さんが外国行ってどこどこの誰かと会ったとか、うん、そういうニュースがあって、その後なんとか事件があって、お年寄りが車暴走したとか、うん、そんなと、あと天気予報、あとスポーツ、うん、身近なね、政治のニュース全然やらないんだよね。うん、だからあれね、あんなことやってたら若い人たちがね、政治に全然関心持たなくなっちゃって、投票率もっともっと下がっていく。去年あたりだとね、ほら、選挙権が18歳からになったでしょ。だから、そのことを一生懸命話題にしてたのよ、去年あたりのニュースだと。今年入って全然一切やらなかったね。18歳から20歳の選挙権が取った人たちがどういう投票をしたのかとか。だからね、あれ、かなりね、マスコミが悪いね。もっと身近なニュースを、政治のニュースを流さないと、どんどんどんどんもう 30% 割っていくと思うよ、これから。市長選なんかだって 30% で投票ぐらいするぐらいだから、30% の人が投票して、そのうちの 30% しかで受かっちゃうんだったら、何なんだろうこれって思っちゃったり、すいません、こんな話を最近思ってるんだ、腹が立ってるの。だからこの番組でちゃんとしたこといけないかなと思ったりするんだけどね。はい、今週も、子供、表現教育課の大沢愛さんをゲストに迎えてます。よろしくお願いします。お便りを読むの忘れたね。その前にちょっと、
はい、ごめんなさい、お便り紹介してよろしいでしょうか。4月14日と21日放送分、井上咲子さんがゲストにいらしていただいた時のお便りをご紹介いたします。富山県の竹さんからいただきました。ベンさんのエッセイ集幸せの種の表紙いいですね。到着が楽しみです。井上咲子さんのお話、2回で終わりだなんてとっても寂しいです。子供時代が大切ってずっと言われてきたけれど、多分今の時代は難しいですね。歩きスマホとか、通勤電車でもずっとスマホとか、そんな大人が親になったら、やっぱりスマホ見ながら子育てになりますよね。かくいう私もこうしてコメントをスマホで書いています。私にできることは何でしょう。若いお母さんたちが辛いと感じたときに、話をゆっくりと聞いてあげられる存在になれたらいいなと思うのですが、本当に難しいです。
はい、ずっこけだけども、この中身も大沢愛さんの、はい、なんかつながっているような気がするんだけどね。はい、大沢愛さんのところではわらべ歌を結構大事にしてるよね。
はい、
そのあたりはなんかある。あ、プロフィールを、大沢愛さんのプロフィール、なんかずっこけてるね。頭痛いんで、ちょっと。
楽しい始まりです、この番組の。
はい、どうぞ。
それでは、ゲストの大沢愛さんのプロフィールをご紹介いたします。大沢愛さんは NPO 法人表現教育研究所の代表でいらっしゃいます。2000年から表現教育のファシリテーターとして活動。子どもたちの自己表現の場を作ることや、その体験を通して、子ども自身が自分の足で立ち、 主体的に生きていくことを願って活動していらっしゃいます。
はい。
地元東京都東村山市では、今年13年目となります子ども演劇プロジェクトの総合監修をされていらっしゃるほか、ベイビーミニシアター、ベイビーシアターなどの創作上演及び普及促進にも力を入れていらっしゃいます。
はい。はい、どうもありがとうございます。
大沢さん、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。何をやってるの？で、わらべ歌なんだけども、はい、わらべ歌って大事にしてるんで、やっぱり。
そうですね。そうですね。私がわらべ歌に出会ったのは、16年、17年ぐらい前。
あのさ、
はい、
話はずれるんだけども、
はいはい、
お母さん、大沢ゆりさんって、やっぱりわらべ歌なんか大事にする人だったんじゃない？
はい、あ、でもね、私が子供の頃は、母がわらべ歌で私を育てたっていう記憨はあまりなくて、あの、子守歌ぐらいは覚えてますけど、あの、でも、まあ、母が子ども劇場の活動の中で、やっぱり乳幼児の活動をやろうって言った時に、わらべ歌をやろうっていうことを、まあ、言い出したというか、その、見つけてきたというか、それが、まあ、きっかけはそこですよね。そこでした。
あの、去年の6月の9日の川越でやった中でも、
はい、
あの、わらべたみたいな遊びをね、やってもらったよね。
はいはい、
ああいうのやなんか残っちゃうんだね、心にね。子供たちが大好きでね。
そうですね。
なんだったかあれ。ラカンさんか。
う
ん、
ああ、ね、そうね、やりましたね。
わらべたでね、
はい。
そういうのも今、ステージではやられてるの？
風の歌ですね。
風の歌とか。
風の歌、あの、そうですね。川越は、まあ、小学生の子供たちと遊ぶ、わらべ歌いくつか一緒にやりましたけど、わらべ歌0歳から、ずっとその思春期になるぐらいまでいろんな種類の遊びが子供の発達に応じてあるっていう、本当に日本の財産だなと思ってますけど、それの本当の乳幼児期の、わらべ歌遊びをいくつか風の歌の冒頭の遊びの時間で、いくつかわらべ歌遊びをして、それから本編の見る時間っていうような形で、あの、舞台にも取り入れています。
あの、前もここの番組で話したかもあるんだけども、はい、わらべ歌を歌ってると、あの、音痴っていないような気がするの。あのね、西洋音楽をやると、あの、メロディー取れないとかあると思うんだけども、わらべ歌を歌ったら音痴の子いない、音痴っていけないのかな、言葉差別用かな、なんかそういうなことないかな、だからそういうのいないと思うんだけどもね、だからやっぱりわらべ歌ってね、やっぱり日本語の言葉の、あの、イントネーションをうまくこう伝えてるっていうかね、
そうですね、
そういうところ大切にしてるのかな、なんて、やっぱり一番心に響くっていうか、
あの、実際にやっぱりこう一個一個の遊びはものすごい素朴な、ね、歌、2音とか3音でできてる歌が大半だし、あの、とっても短いものだし、ですけど、なんかこう、あの、紐解いていくとすごく奥深い意味があるっていうことも一方ではありながら、やっぱり赤ちゃんがわらべ歌を聞いた時のリアクションが、あの、面白いんですね。
そう、
あの、知ってるっていう顔するんですよ。振り返る。10人いたら9人振り返る。わらべ歌が自分のそばで聞こえたら、そしてなんか名前を呼ばれて、歌いかけたら、あの、それは自分にとっても関係があることだっていう顔してみんな聞くんですよ。だからこれはなんかこう、人間の育ちにきっと必要なことだし、
まあ、なんとかちゃん遊びましょうとかね、わらべ歌の、ね、リズムなんだよね、
はい、
俺ね、あの、ラップも近いんじゃないかなと思ってるんですよ、わらべ歌。で、俺、もしもの扉でラップを入れたわけさ、
はい、
もしもの扉を開く、さ、へい課長さん、へい課長さん、あれ、ラップをちょっと元にしてちょっとやったんだけどね、だからそういうものをなんかこう俺も再現してみたいなと思ってるんだけどもね、わらべ歌ももう一回挑戦してみたいなって自分でね、昔作ってたの、わらべ歌で、あの、あのメロディーでね、やってたんだけどもね、ちょっと一時やめちゃったんだけどもね、あの、大沢さん、愛さんといえば、僕はやっぱすごくお母さんにお世話になってて、はい、子供の頃から劇場っ子って、僕ら劇場っ子ってよく言うんだけども、子供劇場、親子劇場で、子供の頃から、子供の頃に、あの、よく青年と話すとさ、
はい、
いつから会員なの？記憶にない。記憶にないとこから会員なの。0歳から会員だったりする、親と一緒にね、はいはい。で、そうやってずっと育ってきた子供たちが、今どう生きてるのかなって、生きてるのかなって変だね。はい、そういう面では、小沢愛さんに会えて、ちょっとその話を聞きたかったんだけども、劇場っ子って言うんだけどね、そういうのをね、うん、親劇場、子供劇場で育った人たちを劇場、いろんなお芝居を見て、心いっぱいこう、育てた、心が豊かになってると思うんだけども、さ、う、や、ん、もそうだよね。
あ、私、劇場っ子じゃないです。親からの劇場です。
ああ、そっかそっか、親からなんだね、はい。どうなんですか、そういう、思う自分で、子供の頃から、例えばお芝居、児童演劇なんて何本見たかって覚えてる？
いや、覚えてないですね。
覚えてない。
相当見た。
覚えてない。
相当見た。
そうでしょうね。あの、気がついたら、まあ、親がやってたっていうパターンなので。
そうなんだよね。
うんうん、印象的な作品もあるけど、どちらかというと、その、一緒に見に行く、今日はお芝居を見に行く日、みたいな。だから、あの、夜であっても、お母さんと一緒に、あの、芝居を見に行って、でなんか帰りご飯食べて帰ってきたりとかそういうこうちょっとスペシャルな感じの記憶とか、あとはでもやっぱり大人になって私が一番実感するのはその人、いろんな種類の人と、まあ、出会ってきてるんですよね、子供の頃から。学校や家庭内ではおよそ、ご近所だけでもおよそこう出会いきれないようないろんな種類の人たち、
種類
年齢もですけどね、そう、あと気が合うとか合わないとかっていう問題でもなく、そのやっぱこういろんな人と出会ってきたことが一番私自身の財産としてはそこなんじゃないかなっていうのが、まあ、実感といえば実感
なるほどね。あの、僕もやっぱりこの番組をやってて、いろんなゲストが来てくれるんだけども、それを聞いた人たちがいろんな人が出てくるんですねって言ってくれるのね。で、確かにそう、こういう仕事してるといろんな人たちと出会うから、そういう人たちに来てもらってお話を聞くのはすごく楽しみなんだけどもね。で、そのよくあの親に付き合ってやるかみたいなのが劇場の霊界行くと、そういうのあった？なことでも楽しみだった？
ああ、まあ、行きたくないっていう、なんか、そういう時期はあんまり、私の、物理的にもう部活が忙しいとか、なんか時間がないっていう、離れてた時期はありますけど、
5学年になったらちょっと離れちゃう。
ありますよね。ね、なんか男の子とかね、あの、それこそご飯を、餌に霊界行かなかったらご飯なしみたいな。
お母さんは一生懸命だからね、劇場でね、あの、例えばさ、その友達っていうか劇場の中での子供、劇場、親子劇場の中での友達と会うのが楽しみだったっていうのもある？
そうですね、中学高校の頃、まだね、私東村山にちょうどその頃発足したって感じなんですけど、立川に大きい子供劇場があって、立川まで行ってたんですよね、最初は。で、そこに年上の、まあ、青年と呼ばれる人たちがいて、その集まる日があって、夜な夜な、そこに通うのがすごく楽しかった時代がありますね。中学生かな。
お兄ちゃんお姉ちゃんと出会えるという
、そうそう、何を話したってわけでもないけど、なんか、
そのずっと例えばほらそういうふうにして、子供時代をキャンプなんかもやった？
やりました、
そういう中のが今の自分のエネルギーみたいなのになってる、文化の心のエネルギーというか、まだあんまり意識したことはない。あのさ、さっき話してたら、世界中1年半旅した
はい、
すごいよね。
ね
え、女の子が
本当にね、親がすごいです
よ、よく出
しました
。
親がすごいですね。
まだギリギリ大丈夫な時代だったね。
で、1年、20年ぐらい前？
そうです、ちょうど。
20年ぐらい前か。
はい
はい、僕もね、あの、結構好きで、はい、まあ、長くないんで、1ヶ月ぐらいなんだけども、3週間とか1ヶ月ぐらいなんだけども、南アフリカ行ったりとか、インド行ったりとか、いろいろしてたんだけども、あの、もう、大体、今なんかほとんどそういうバックパッカーなんて、いなくなってきたのよ。もうまだ最後の頃でしょ、もう20年ぐらい前だとね。
バックパッカーの全盛期が過ぎて、なんかその、
ね、
うん、名残みたいな感
じ。うん、だいたい俺一人旅なんかするとさ、学生に会うんだ、うん、だいたい早稲田。本当にね、早稲田ばっかりやって好きだったそういうのね、旅するのがね、うんうんうん、そういう中でやっぱりたくさんこう学んだことはある、旅した中で。
いや、
それが今音楽、あれ音楽じゃない、お芝居の力になってたりとか、うん、どっかに、
まあ、それこそこう目に見えて形に残っているものではないのでね、うん、あのなんかダイレクトにあれがこれっていう風にはなかなかね、うん、難しいなと思いますけど、そしてやっぱ旅をしてた頃はこう学んだっていうか、
面白かった、
面白かったけど、何をしてたかなって、何
て覚えてない、
何してたんだろうって思う、
まあ、何国もあったっけ、
13カ国、
ね、13カ国回ったんだ、うんうん、一人でしょ、友達なんかできた、やっぱり旅してた、
まあ、先々でね、うん、行きましたし、うんう
ん、んどんな国行ったっすだっけ、
ここまで、ね、あのアメリカでちょこっと英語を勉強してね、うんうん、あまり心もとなかったのであまりにも、うんうん、3ヶ月ぐらいアメリカで英語の勉強して、うん、でそこからそのまんま、まあ、東回りに行こうっていう感じで、うん、中近東に行って、うん、
ヨーロッパじゃなくて中近東ね、
そうですね、貧乏旅行だ
った、貧乏旅行
ヨルダン、レバノン、シリア、イスラエル、エジプトって
、ね、
中近東5カ国、そこからインド、ネパール、うん、インドからタイ、そこは飛行機を使って、うん、基本は陸路だったんですけど、
全部陸路で行ったの、
でもそのエジプトに飛んだ時とインドに飛んだ時と、うん、インドからタイかな、うんうん、そこは飛行機を使いましたね、うん、で東南アジア、
うん、
マレーシア、ミャンマー、シンガポール、ベトナム、ラオスとかの辺で、台湾に行って最後、うん、で台湾から船で石垣島に、到着するっていう、なんかそういう旅でした。
最初からそれ計画立てたの、そんな風に。
いや
行けたんだったり
まあその東回りにっていう、
その頃そういう青年とか若い女の子なんかあんまりいないでしょ、そういう旅してる、
まあ、少なかったですよね、旅人はどこにでもいましたけど、日本人もどこにでもいましたけど、
そう、
で大体安い宿情報とかが、ね、こう交換に、
やっぱりいた、たいその頃でも、
うん、いましたよ、
あそうね、うん、そういう若い時じゃないとなかなかできない、
本当ですよね、
よかったねただあの僕もいろいろ何国か回って歩いたんだけども、はい、一番ね何が自分のプラスになったかっていうと、うん、俺情けない人間だったのよ、自分でなかなかできないっていうかさ、でそれがやっぱり一人旅だから自分の命を守らなきゃいけないから、もうすごいやっぱそういう面では緊張感があるし、でそこの中ですごくこう自分で一人で生きていく力みたいなのは俺すごくつけたっていう思いがあるんだ、もう荷物だってトイレ入るんだって大きな荷物持ってるとダメだから、ね、担いでないとダメだっていうのがあったり、そんなのがあったから一人旅ってすごい、で特に女の人だったら大変だと思うよね、よくやったね、
まあ、そうですね、とにかく生きて帰るっていうことが親との約束だったし、まあ、それだけは、それだけは守るっていう感じの、
途中で働いてなんかしなかったの、100万でって言って、言ってたでしょ、1年、
そうです、そうです、
1年半、
1年半
100万で過ごせたの、
100万銀、なんていうの、シティバンクみたいなその入れて、本当にほぼ100万だったけど、帰り1000円切った感じで家に帰り着いたんじゃなかったかな、
そう、そうすごいね、大したもんだな、それは偉いな、
レンさんのくるくるサンデー子供アナウンスの時間です。
猫ちゃんの健康診断のお知らせです。年に一度猫ちゃんは健康診断を受けましょう。今月の31日夜の11時から32日の朝8時までです。大変短い時間ですが、ぜひ猫ちゃんは健康診断を受けましょう。
猫ちゃんが何回腕立て伏せスクワットができるか調べます。当日は飼い主さんも血圧、体温、体重を測ってきてください。 猫ちゃんの健康診断のお知らせでした。
バビブペペさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バビブペペさんのくるくるサンデー。
子供アナウンサーのちいちゃん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとう。はい、じゃあ大沢愛さんと楽しく話をしてきました。なんかこれから夢はいろいろいっぱいあるでしょうが、
はい、
なんかね、俺誘われたことがあるんだよね、その子供、プロジェクト違うか、
あ、子供演劇プロジェクト
ね、子供演劇プロジェクト、はい、お芝居のいろんな作っていく
ベビーシアタープ
ロジェクトとか、うん、そんな夢だとか、例えばこれからやっていきたいことをお話し聞かせてください。
はい、まあ、やっていきたいことっていうか、最近 の、 まあ、ちょっとした出来事ですけど、事務所を、表現教育研究所の事務所をずっと新宿区に置いてたんですけど、去年そこをもう出て、で東村山の、まあ、自宅に事務所を移しました。でその自宅、まあ、今自宅なんですけど、3週間前にその自宅に越してきて、その引っ越しみたいな、まあ、今引っ越しの片付け地獄の真っただ中っていう感じなんですけど、はい、まあ、実家なので私が育った家なんですが、庭があって、そんなにだだっ広い庭じゃないんですけど、なかなかいい庭があるんですね。
お母さん先生よかったからね、よく知ってんだけど、
そうで、小さな庭っていうふうに、まあ、勝手に呼んで、私結婚式を自分の、結婚式もその、ね、庭でやったんですよ。
おら、もう素敵だもんね。
小さな庭の宴っていうのをやったりしたんですけど、
そう、
で、まあ、そこに、まあ、この先自分が改めて暮らしていくっていうところで、まあ、当面まだ子供たちもそこで育つし、父親の生活の場でもあるしなんだけれども、でもなんかその庭から庭に人が行き交うような、たまにそこでこうちょっとしたアートの時間があって、そこに人が集ったり、もともとね、母がそういうことがやりたくてやってはいたんですけど、で去年も何年かぶりに、そういうことを再開したいなと思って実現できた企画が一つあったんですけど、そこにこう自分が、まあ、足をつけ直すみたいな感じで、でおばあちゃんになっても、家でおばあちゃんになったら家でわらべとやったらいいなとか、なんかそういう夢を今膨らませながら一生懸命片付けてるところです。
お母さん亡くなって何年になるかな。
3年ですね。
3年か、
丸3年、
はい、とっても素敵なね、いつも着てるもんがね、なかなかおしゃれだったんだよね。おしゃれさんだった。会ったことある？
はい、お会いしたことは。
あ、そっかそっか。なんか何度もお会いしてるんだけど、いつも素敵なものを着てらっしゃって、一番お母さん喜ぶかもね、そういうふうにしてね、庭を使ってね。
今愛さんがそんな服を着てますよ。
ああ、そうなんだ。
そうですね。
着れるぐらいな
着こなして、
おしゃれな、ね、はい、人だったもんね。
まあ、そうね、そうと思います。
ね、そうか、そんな意味では楽しみに、これから僕もそこで歌わせてもらったりとか、
や
ってもらえれば面白い ね、
ね、
ね、はい、はい、ありがとうございました。はい、今日は、大沢愛さんに、2週続けて来ていただきました。はい、またね、どっかで会えると思うんだけども。
はい、
一緒に頑張りましょう。活躍しましょうね。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、大沢愛さんが出演されます、公演情報です。8月4日、北方発21世紀シアターにて、大沢愛さんも出演されます、ベイビーミニシアターが開かれます。翌日、8月5日には、大沢愛さん出演、風の歌。そして8月4日2時半には高橋弁コンサート、 ハエを飲み込んだおばあさんの物語があります、はい、お問い合わせは喜多方発21世紀シアター実行委員会電話024124-4611までお願いします。続きまして高橋弁コンサート in 人参木のお知らせです。6月16日日曜日1時半開演、会場はギャラリーカフェ人参木、埼玉県川島町にて行います。お問い合わせお申し込みは高橋弁音楽事務所まで、電話番号049-225-7100までお願いいたします。
はい、さやんどうでした？楽しかったね。
いや楽しかったです。
大沢愛さんがよく、はい、会うんだけどもあんまり詳しい話を聞いたことなかったし、あの世界を旅してるなんて全然知らない、聞いたことなかったんだけど、びっくりしちゃった。
面白い人生を歩んでる方だと思います。
もっともっとなんかいろんなお話を聞きたいなと思ったな、はい、いつも会ってんだけども知らない話もあった
し、今日初めて聞いたのも一番ありますなので新発見愛さんみたいな。
はい、どうもありがとうございました。
嬉しかったです、
はい、またそしたら、来週、今週はこれでお別れです、また来週お会いしましょう、ごきげんよう、さようなら。